憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回ゲストの素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは岩佐秀夫さん、絆法律事務所の弁護士さんで京都憲法会議代表幹事のお一人でもあります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか今日のお話っていうのがなんか米朝会談、はい、今あのテレビ新聞で賑やかなやつですよね。どういうことでしょうか。
はい、あのいっぱい論点があると思うんですが、時間がありませんので、はい、簡潔に論点絞りたいと思うんですが、第一にやっぱり強調したいのは、いろんな方が指摘されてますが、この南北会談、そして6月12日の米朝会談、世界史的に見てもすごい歴史的な出来事であるし、日本にとってもね素晴らしい出来事であると、そこの2つの点からこの意義をね見てみる必要があると思います。去年の今頃皆さん思い出していただいたら本当に大変でしたよね。
なんか飛んできましたよ ね、
朝鮮民主人民共和国、はい、私は朝鮮と略称させていただきますが、はい、もうミサイル核実験相次いでね、うん、本当に核実験をあの核戦争になっちゃうんじゃないかという危機感が世界中まあ覆っていたし、もしそんなことになったらそれこそ人類滅亡につながりかねない。そこから抜け出したという意味ではね、はい、本当に大きな意味を持っていると思いますし、もう一点ね、朝鮮半島っていうのは東西ドイツの分断に引き続いて唯一残ってたですね、あの米ソ冷戦のね、その分断国家の構造がなくなる展望がね生まれてきたという意味でも大きな意味を持っていると思います。そしてあの私たち日本にとったらですね、皆さんご承知の通り安倍さんね、ずっとこの朝鮮問題をね、あの憲法改定のねある意味で唯一の口実にされてきたと。 それがね、うん、なくなっちゃったと、完全にはまだねなくなってないけれども、そういう意味で私たち安倍改憲反対しましょうと言ってる人たちにとっても非常に大きな意味を持ってるんじゃないかなと思います。で、安倍さんもついこの間の6月の参議院ではね、この意義を上辺はまあ認めざるを得ないということですけども、他方ではご承知の通り4600億もかけてね、いわゆるイージスアショアを秋田と山口に、これは諦めないと、パックスリーってのはもうやめるとね、撤収するっていうのもやったんですが、これね4600億もかけたらね、うん、高校まで教育無償化すぐできる金額なんです。
日本にいる子どもたち全員がタダになる。
そうなんですよね。それで来年度予算、防衛予算もさらに増額するというね、防衛費増額、自民党さんなんか倍にしろと、こういうとんでもない要求を出してきてると、こういう状況の中でこの平和的にこの朝鮮問題解決するってのは非常に大切だと思います。
そうですね、うん、でもそういう中でもまだトップクラスのお話し合いがいまいち進んでないように見える、
うんうんうん、
それはなぜでしょう。
そうですね、まあ、うん、そのいろんなそういう論評があるのはね皆さんご承知の通りだと思うんですね。ただね、これ実は1945年の第二次大戦終結からずっと73年間続いてきた問題ですからね、
はい、
1回や2回の首脳会談で解決しないのはある意味で当たり前じゃないでしょうか。もっとね、大きな心でね、あのこれが前進するように私たち市民も一人一人努力するということがねすごく大事だと思うんですね。で、ただ現実のニュースを丁寧に見てると、随分いろんなところで、
はい、
あの進展してきてるということも、はい、あのぜひ指摘したいと思うんですね、
はい、
とね、まず南北朝鮮の間ではですね、
はい、
この9月には3回目の首脳会談が予定されておりますし、
はい、
それしてあの南北の連絡事務所っていうのがすでに、はい、あのケソンっていうところで北朝鮮の方ですけど、はい、朝鮮の方ですけど、設置するということが合意されてますし、
はい、
それからこの前の平昌オリンピックでもね、 ついこの間のアジアオリンピックでもご承知の通り南北共同チームが ね、行ってるということがあるんですね、はい、どんどん、うん、で離散家族の、ね、再開というのもすでに実施されておるんですね、はい、で米朝間がなかなか大変なんですが朝鮮側がですねアメリカ兵の遺骨の一部をすでに返還ということを、はい、これ約束を履行したんですね、はい、それから重要なのはミサイルの、ね、実験場の施設を破壊したとこれはアメリカも評価してるんですね、はい、からつい最近でいきますとね9月5日にはトランプ大統領の任期中2021年の1月までですけどそれまでには必ず非核化をやるとキム・ジョンさんが表明してトランプもこれを高く評価しているとこういうことがありますしついこの間9日でしたかね、
はい、
朝鮮の建国記念毎年派手な軍事パレードをやるんですがね、
はいはい、ありますね。
あの時にねミサイルをパレードに参加させなかったと、
うん、見せなかったってことですか、
うん、ということで朝鮮側も配慮してこれをすぐさまトランプさんもね高く評価してるんですね、はい、ということで、まあ、お互いに話し合い成功させるために努力しましょうと言ってきているんでまだいろいろね先にいろんなことあると思いますけど大きな目でやっぱり市民の力で励ましていくというのが私は大事だと思っています、
ねうん、なんとかこう戦いに行かない方法で、
う
ん、
そうです、
ね、
でその点でですね、
はい、
ぜひ訴えさせていただきたいのはこの韓国のね、はい、ムンジェインさんを生み出した力、
はい、
韓国の市民の運動の素晴らしさ私たち日本もね、はい、本当に学ばないかんのじゃないかなというふうに痛感しております、
ね、
いわゆるろうそく革命と言われてるやつなんですが ね、実はもともとはセオウル号ってね、
はい、
大きな船が沈没して、はい、たくさんの若い人が亡くなって、
はい、
あれの原因究明とか早く引き上げろとそこら辺から、はい始まってるんですね。多い時には全国で150万人もパレードするとかね、それでしかも徹底して非暴力 で、いろんな一流歌手もね、
う
ん、無償で出場してくる楽しいね、うん、本当に素晴らしいそういう集まり私たち日本の方もわーっとこうね拳を振り上げるだけの運動じゃなくてそういうスタイルも学んで ね、ぜひ何としてもね、安倍さんの会見阻止するということ で、大きな展望生まれてきてますしね、うん、まあ今日沖縄のね名護市議選挙でも過半数維持したという明るい、うん、ニュース流れてましたし、
ね、
ぜひ沖縄知事選も勝っていただいて ね、安倍会見阻止するために最後まで頑張っていくのが大事かなというふうに、ね、思います。でまだいっぱい拉致問題とか言いたいことあるんですが、
はい、
もう時間がありませんので詳しいレジュメ私作ってますので、
はい、
憲法9条京都の会のホームページに投稿したりいろんな ML に投稿しますんで、
はい、
ぜひ読んでいただきたいのと学習会読んでいただいたらどこへでも飛んできますので、はい、よろしくお願いします。
ご連絡は憲法9条京都の会にどうぞ。そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは岩佐秀夫さん、絆法律事務所の弁護士さんです。どうもありがとうございました。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。